さて、ここからは声の広場レギュラーコーナーとなります。3日詣連協議会コーナー。今回はスポーツ協議会の活動をご報告します。3月にモンゴルへ行っていたという大橋宏会長。さあ、どのようなお話を伺うことができるのでしょうか。
日詣連協議会コーナー、桜の便りが届いた今月号は、スポーツ協議会ですね、大橋宏協議会長にスタジオにお越しいただいてお話を伺おうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが、
はい、
大橋協議会長、モンゴルに行かれたということで、そのご報告を今回はメインにやっていきたいなと思うんですけど。
あ、そうですか、はい、はい、ありがとうございます。
まず日程的なところですね、3月でしたね、
はい、そうです、
3月の14から17まで。
そうです、
はいはい、ということで、まずモンゴル、確か2013年もモンゴル9月14日から19日、はいはいはい、来ました、
はい、あの時は夏でしたけどね。
そうですね、
はい、
で今回はこのタイミングということで、どのような流れがあって今回このモンゴルに向かうっていうことになったんでしょうか。
モンゴルの方で、全国大会、
はい、
各県の代表が23県あるんですか、はい、その県の代表が集まってこられて、まあ、支部といいますかね、そういうことで集まってこられての全国大会があると。そういう時にその、卓球なりを、まあ、こう紹介して、その卓球で組織の拡大が図れればというところら辺で、まあ、そういうお話をしに行こうかなということになりました。
はい、日本盲人福祉委員会さんの支援があってとことなんですけど、
はい、
WBAP 会長の田畑さんからのお願いがあったというような話を伺ってるんですけど、
はい、
そこら辺はいかがでしたか。
でそういう大会があるんで、ぜひともそういう時に行って、そのスポーツを通して組織拡大につながるようなことをやってきなさい、怖いお叱りが、いやお叱りやね、ご指導を得ましたので
、はい、
寄せてもらいました。
はい、はい、で、まあ、大橋協議会長、それから浜野さんもですね、一緒に行かれたということで、
はい、
なんでしょうか、室内で楽しめるスポーツをということだったんですけど、このモンゴル その盲人協会さんはどんなことを意識して室内でのスポーツっていうことだったんでしょうかね。
やはり、まあ、外でやるスポーツっていうのはほとんどできないというかね、限られた時期しかないわけですね。まあ、夏の時期がほとんど少ないという状況ですし、やはり冬になりますと雪も積もってるし、もちろん寒い状況ですので、室内でやるスポーツを考えようと。そうした場合にやはり一番手軽にやれる卓球、
はい、
本当にスペースもそんなにいりませんし、部屋の中でもできるぐらいですので、そういうなんで卓球を進めようかなというふうなことで思いました。
はい、はい、モンゴル今回噂によるとマイナス15度と、そんなに下がるんですね。
いや、もっとね、僕寒いって聞いてたんですよ、
はい、
最初言ったらもう30度ぐらいよっていう軽く言っておられたんですけど、
マイナス30、
うん、でもマイナス15っていうのはね、まあ、スポーツ協議会での活動の中で旭川行った時にクロスカントリーもやったんですけど、
はい、
その時もそれぐらいの経験もしてましたので、そんなに寒いという感じは受けませんでした。
あ、ちょっと話が脱線してしまうんですけど、うん、そういえばクロスカントリーかなんかで加藤さん、
はい、
確か
事務局してます。
そうですね、
はい、
入賞されたということで、
ああ、
おめでとうございます。
ありがとうございます。彼はほんまにスポーツマンです、はい、
それで、まあ、今度じゃあまたモンゴルのご報告に戻りまして、
はい、
じゃあ卓球、確か前回行った時はフロアバレーとか、とりあえず卓球も含めて、あ、テニスも確かやってみようって、
はいはいはいはい、
今回は卓球一本、
卓球一本に絞りました。
はい、
というのは前の時はそのウランバートルを中心としたスポーツマンが集まっていただいたんです、
はい、
で今回はその各県の代表の方、いわゆるスポーツマンではないだろうという感覚も持ちましたし、それで、その地域にほんまにこう 根下ろしたような、ことができるためには卓球が一番いいかなということで、
はい、なるほど、じゃあ卓球が選ばれて、
はい、で卓球なんですけど、その卓球、日本でやっている卓球というよりももう少し手軽にやれるという感じの、まあ、スポーツ協議会で この程度ならやっていただけるだろうというぐらいのルールにして持っていきました。あんまり難しいのはちょっとどうかなという感じも受けたんで、
あの簡易版というかちょっと、
はいはいはい、
まあ、誰でも初心者でも楽しめるようなという、
まずパッと取っかかりがいいやつをという感じでやりました。
はいはい、人数はどれぐらいの方が参加されたんでしょうかね。
今言いましたように23件の代表の方ですので、はい、2人ずつ集まってこられたんです。
じゃあ46
人ですね。
あ、なるほど、
はい。
で、今回確か前回の時も熱意がすごい感じられたっていうんですが、やはり今回もやはりそこら辺は
熱意はね、やはりこうむちゃくちゃ感じましたね。で、嬉しいのはね、はい、若い方も当然このそういうこと大きい声で言えませんけど、日本の全国大会ってなると結構この代表の方っていうのはもう我々と同じように年配の方が多いですね、
はい、
でこれはおじいさんおばあさんかなと思ってたんですよ、
はい、
そしたらねやっぱり30代だろうと思うんですけど、若い女性からまあ上でも60ぐらいの方までという感じでしたので、本当にこう一緒に楽しめたという感じを大いに受けますね、
はい、うん、で今回は、はい、まあ、いろいろじゃあそのルールもちょっと簡易版にして取り組んでいただいた、前回にはなかった動きとして審判をやりたいっていうその現地の方もいたということなんですけど、
審判をやりたいというかね、
はい、
審判をもう途中からね、46人の人にね、もう初めは座学で始めたんですよ、
はい、
で、最初に行きますよってはいっていう感じから、こうサーブを打っていきますよっていう感じから始めてたんですけど、もうそういうのよりも試合をやりたいという感じになってきて、
はい、
これはそんなやったら46人のトーナメントにやろうと、
はい、
かなりの試合数になりましたね、
はい、
で5点点数でやっていこうという感じでパッパパッパ変えながらやったんですけど、途中でこれなら審判もやれるやろうという感じを受けたんですよ、
はい、
卓球台の周りに長い机で20円を作るぐらいにみんなが周りを取り囲んで見てたんですけど、いや今のプレーはこうや、今のプレーはこうやという感じで一生懸命こう言われるんですね。だからこれなら審判もできるだろうなという感じで、審判の方にもことをやってもらう人なりませんかと言ったら、4人ぐらいの人はもう積極的にもうはいという感じで手を挙げてくれたんだね、はい、そういう感じでもう審判も入ってもらいました、
はい、はい、教えに行ったはずの大橋競技会長が審判に入ったら怒られてしまったというようなことも話とかも、
ね、はい、もう熱心なあまりね、今のプレーは審判間違ってるっていう、ね、もう僕は自信あったんですけどね、
はい、
浜田君も自信あったんですけど、いやあれは違う、審判の間違いで私は負けたってね、はい、もうそこまで言われる方もありました。
はい、
はい、
で優勝された方、そのトーナメント優勝された方はおいくつの方でしたか。
いくつやろう、あの人はまだ40代やと思います。
あ、そうだったんですか。
はい、で僕もそんなにね卓球というのはあんまりやらない方なんです。昔はようやったんですけど、ちょっと一緒にやろうということでね、その優勝した人と一緒にこう やってね、はい、5点でいいのやなと思っててね、もう5点で勝ったと思ったんですよ、
はい、
だからいやいや11点でやろうってなってきて、ね、それで力が抜けまして、はい、というのは言い訳ですが、
はい、
負けてもたんですね。
あ、でもそうですか、教えに行ってそれだけメキメキと吸収していったっていうことなんですよね、
うんうんうん、まあそれだけ簡単なルールで入ったんで余計やと思いますけど、
はい、じゃあそこら辺は優しいマニュアルを用意したというスポーツ競技会の皆様の目論見というか、
は
い
は
い、
そうはまあ当たったかなという気がしますし、熱心ということはよう前の時もよう分かりましたので、それを受けてやってきたんで本当にこうやりやすかったというか、それとやはり道具を持っていたんですね、
はい、
なんていうんですか、一般の卓球台を加工するような板とかそういうのもも持っていたんですよ、
はい、
もう言えばノコギリから釘から金槌まで持っていたんですよそういうので持っていって、
はい、
そして一般の卓球台をこの真ん中でつなぎ合わせるテープとかね、
はい、
ああいうのも全部持っていってやったんですよ。そういうなんで、それもやったのも向こうの職員の方に手伝ってもらいながらやったんで、あ、こういうふうにしたらいいんだなっていうところら辺もすぐやってくれたんで、だからほとんどこの何て言うんですか、日本でやってる卓球台を真似て作りましたし、 モンゴルの方で古い卓球台があればそういうものも使ってやれるという感覚を持っていただいたし、
はい、
それから日本でこれは大事なことなんですけど、日本視覚障害者卓球連盟の方のご協力を得ましてピン球がおそらく250個以上あったと思います、
はい、
それからラケットも50枚以上いただきましたのでそれも持って行って土産としてもう全部お渡ししてきました。
ルールブックの簡易版を展示音声版でモンゴル語訳した
モンゴル語訳もねしてもらいました。モンゴルから留学してこられた方がいらっしゃいましたのでモンゴルから日本でアンママッサージの免許をされた方がいらっしゃいましたのでその方に翻訳してもらってで通訳もその時の通訳の方も、はい、そういう方でしたのでもう十分日本でも経験しておられる方ですので、
はい、
本当にこう楽な思いで我々はできたと思います、
はいはい。まあ、簡単なルールとはいえもう向こうの方々にもそれ浸透したということですから、はい、次こちらがモンゴルに行く時にはもう向こうの方々とチーム対抗戦ができるぐらいになるかもしれない。
やっぱり他も分かりませんしね、はい、やっぱりそれだけこう道具がないからどうしたらいいのとかそういういろんなことをかえっていろんなことを言ってこられる方が今回の成果が余計に上がったかなというようなことも受けたりしますね。
はい、うん、なるほど。それでは、まあ、最後に、はい、また、まあ、ちょっと繰り返しになってしまう部分もあるかもしれないんですけど今回のモンゴルへ の、うん、その交流会を振り返ってみて総括と、うん、今後のこの流れをどのようにつなげていきたいかっていう大橋協会長の思いを伺いたいと思います。お願いします。
もう総括と言いますかもう向こうの方の本当にこう向こうを行かしてもらったのは滞在期間向こうでは丸2日しかなかったんですけどそれも本当に充実した我々にとっても充実した向こうの方にとっても充実した日々やったと思います。でそれを受けてやはりその卓球が、モンゴルの組織強化、
はい、
いわゆる地域 の、 連携とかそれから中央へ集まってきての、連携というかそういうふうなことにつながってくればというふうなことを思いますしスポーツを通しての組織拡大というのが十分図れるということを実感いたしましたので本当に喜んでます。ありがとうございます。
はい、それでは、じゃあちょっとモンゴルの話から離れてしまうんですが、
はい、
大橋協会長少し前の話になってしまいますが、
はあ、
滋賀県の視覚障害者福祉協会の会長にもなられたということでそちらの方でもなんかちょっと抱負みたいなことを一言いただければと思うんですけどお願いできますか。
いやもうなかなかね何をしてどうしているかわからない状況なんですけどもやはり全国の方々からうちはこんなことやってるよおたくらでも滋賀県でもこんなことやったらどうやというふうなことも教えてもらいながら皆様のご指導を仰ぎながら、まあ、少しでもいい協会を作っていければなということだけ思ってます。はい、
はい、ありがとうございます。ところで大橋局会長は、はい、お花見とかはされますか。
花見はね前はよく行ったんですよ勤務、はい、病院勤務してる頃は、
はい、
私のとこが豊臣秀吉が、最初に白文字大名になった長浜というところなんですけどそちらの方が勤務先でしたので、はい、そちらの方の長浜城のとこでね
はい、
花見をやりました。
あもう最近ではちょっとお忙しいでしょうか、はい、ちょっとなかなか難しい部分もあるかもしれませんが、
はいはいはい、
お体あってのことものですし疲れた時にはちょっと一服忘れずにということで今後ともますますのご活躍を
ありがとうございます。すみません。
本日は、スポーツ協議会会長の大橋博史さんにスタジオにお越しいただいてお話を伺いました。大橋協議会長お忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
はい、失礼します。